この2週間ね、
うん、
久々にね、
おう、
ゲームがほとんどできないくらい忙しかったんですよ。
ほう。
その、クロノクロス今回取り上げますけれども、ちょっと事前に言わせてください。
いやいや。
クリアまではごめんなさい、今回できてないです。
お。
なんですけど、うん、まあ、ちょっと何があったかっていうとですね。
はいはい、なんじゃい？
前回の173号店収録した、
はい。
次の次の日ぐらいに、
うん、
まあ、その、うん、あれですね、あの、ワクチンの3回目打ってきたんですよ。
ああ、3度目の。はいはい。うん、
で、打ったその日から、
うん。
二日間寝込むぐらいちょっと重めの副反応がちょっといただいてしまいまして。
ああ、副反応重めだった方。
そう。
ああ。
なんですけど、これあくまで、まあ、ね、いろいろあるじゃないですか、その、打つ打たないに関しての議論とかって結構今もあると思うんですけど。
そうね。
その、そういう重い副反応をいただいたとしても、まあ、俺は打った方がいいなと思ってる派なんで。
う
ん、
私もでございます。
うん。
うん。
で、他言えば、俺の上司とか、
はいはい、
さらに言えばもっと上役とか、
うん、
ピンピンしてる人ばっかりだったんで、まあ俺だけそういうのをいただいたんだな程度に思ってますけれども。
割かし何ピンピンしてる方の方が多かったんだ。
そう。
ああ。
お前本当かって言われるぐらいみんなピンピンしてた。
個人さんだって。
そう、あるゆうねんみたいな、っていう状態になったんですけど、まあその後にですね、うん、ちょっと副反応が完全に回復しきったぐらいのタイミングでちょっと別のね、
はいはい。
とあるちょっとイベントに参加してきたんです。
おうおうおう。
まあ、その時にですね、ちょっとリスナーさんと直接対面する機会があったんですけれども。
はいはいはい。
その方からちょっと DM いただいてましたね。まあ、そちらね、ご紹介させていただけたらなと思います。
はい、ご紹介いたします。うん、こちら二人の不安さんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中島様、こんばんは。
うん。
二人の不安です。
うん。
先日は全くの偶然でしたが、運命の出会いとなりましたね。
はい。
お名前を聞くまでどなたかわからなかったこと申し訳ありません。
いえいえ。
公式ホームページの動画とは全く違ったお姿だったのでわかりませんでした。
おうおう。
中島様、素敵な方ですね。にじみ出る紳士オーラと優しさオーラについついお近づきになりたく、ソファーで隣に座っていただきました。
はい。
ご承知かと思いますが、私は恋多き乙女です。
はい。
なので中島様のような魅力的な殿方に恋心を抱いてしまいます。私には相方がいるのですが、それとこれとは別だと考えていますので、まずはお友達からであれば幸いです。二丁目の近くで出会ったのも何かの縁ですね。私、尽くすタイプです。そうそう、ゲームのリクエストですね。同性同士でも結婚できて、養子として子育てもできる、スターデューバレーをお願いいたします。
はい。
酒場の主人、ガスがふっくらしていてお気に入りなのですが、残念ながら結婚できません。
はい。
よろしくお願いいたします。
はい。
二人の不安でした。
はい。
あ、小林さん、こんにちは。いないもんとして扱うんだったら最後まで貫けや。
ちょっと若干怒ってるやないか。
いや、怒っちゃいねえよ。
はい、ということで、二人の不安さん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、ということで、うん、まあ、
いやー、春到来ですね。
いやいやいや、ちょっと待って。
何ですか、何ですか。
はいはい、どこから説明したらいいのかな。
そうね。
ですね。
はい。
また文面にありました。
うん。
二丁目。
はい。
まあ、ここが、すべてであり、
ほうほう、
始まりでもあるんですけれども。
おうん。
ちょっとごめんなさい。私ね。
はい。
女性が好きな
もうこうなってくると何のイベントに参加したんだよって話なんですけど。
なんだって言っちゃうけれども。
はいはい。
まあ、ただ、俺結構、二丁目って言われているそのところね。
うんうん。
まあそこに関するジェンダー関連のところで一回ちょっとお芝居見に行ったことあるんですけど。
はいはいはい。
その時女性と二人で見に行って。
おうおうおう。
で、ちょっと近くのお店で、カフェで飲んでたんですけど。
はいはい。
まあちょっとそういう場所だということを俺知らなくて。
うんうん。
で、一緒に行った女性の人がちょっとトイレ行ってくるねって言っていなくなった途端に、
うん、
いきなり全く身も知らない男性に、
うん、
いきなり隣に座られたことがあって以来、ちょっとあんま足を踏み入れづらくなってるっていう記憶もあるんですけど。
あ、それは、ね、イベントの云々ではなく、ね、
なく、全く関係なく
ったって話ね。
はいはい、まあ、なんですけど、その二人の不安さん、まあ、その本当偶然だったんです。
あ、そうなの？
その、ポッドキャスト関連で、ちょっと、うん、こういうことをやりたいんです、みたいなイベントに声かけていただいて。
あ、なるほど。
それに参加してきた中に、不安さんがいて。
ああ、なるほど、なるほど。
で、俺も、うん、自己紹介されるまで知らなかったんですよ。
おうおう。
みたいな感じのこともありまして。
あ、じゃあ、お互い顔を合わせた時はもう分かってなかった。
分かってなかったんですよ。
ああ、
まあ、その時に実際軽くお話しさせていただいて。
うんうん。
で、俺カードゲーム好きで。
うん。
で、不安さんは不安さんで、カードゲームやってるから、まあ、いくつかやり取りしたことある中ではあったんですよね。
ああ、はあ、はあ。
っていう形でありまして。
なるほど、なるほど。
まあ、実際お会いした時に、ああ、こ こういうお方なんだなっていうことを改めて知ったっていうのもありました。はい。ということで、ゲームもね、はいはい、リクエストも含めまして、うん、改めましてね、ご連絡いただきまして、本当にありがとうございます、うん。
ありがとうございます。
はい。ということで、はい、ただもう一言言わせてください。
うん。
私、病気かっていうくらい女性の子が大好きですから。
病気なのかよ。
では、始めていきましょう。
はい。
3, 2, 1. テレビゲームの仲林。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、今実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
174号店はこちらのソフトをご紹介いたします。
クロノクロス。
先日発売されたばかりの HD リマスター作品でございます。最後までお付き合いください。
よろしく。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
久々にね、ゲームがやりたくてもできないっていうぐらい、ちょっと2週間ちょっと予定が詰まりまくってたっていうのがありまして。
やりたくてもできない。そんな時あんの？
中林やってるとさ、
うん、
ゲームやらなきゃっていう使命感を思うこと多々あるやん。
そうな。
あ、これはだから取り組んできてるゲームが、なんか自分の肌に合ってる、うん、合ってないとかって話をしたいわけじゃないのよ。
うんうん。
クリアをしようっていう目標を持ってやってしまっている以上、なんか勝手に思っちゃってるだけの話であってね。
そうね、勝手に持った、
うん。
期限までに終わらせるぞっていうあれね。
っていう使命感のもとでその思いに至ってしまうっていうだけの話であって。
えいへい。
でも、それでも、
うん。
それすらも叶わないほどの予定を組んでしまった自分に対する落ち度の話なんだけどね。
ああ。
でも、ゲームやりてえのになーって思った瞬間に、
うん。
あ、俺ゲーム本当に好きだっていうのを改めて思い返したっていうこの2週間でもあったんですよね。
ああ、良きかな、良きかな。
そう。いや、でもね、やっぱ娯楽ですし。
そうですよ。
なんかその生産性云々とかってやっぱ俺たちの年代で言ったらその生産性求めなきゃいけない年代かもしれんけど、
うん、
気分転換だったり娯楽だったりっていうものに関しては頭空っぽにして遊ぶっていうことがその人の生活水準を上げるっていうものも絶対あると思うから、
そういう時間大事よ。
そう、マジで仕事のこと全く考えないぐらい一日丸一日休むって結構な充電になると思うしね、
うんうん、
っていうことを改めて思いましたけど、かといってそれを実感するために2週間ゲームもできませんみたいな予定を組んじゃダメ。
それは何、
うん、
結果としてそうなっちゃったってこと？
いや、もうね、
うん、
実はね、173号店の収録ぐらいで気づいてたんだよ。
おい。あ、もうその時点から
多分ほとんどできるんだろうなと思ってたの、実は。
なるほどね。
そう。
そこに来たのは RPG ですよ。
そう。っていうこともありましたけれども、だからクロノクロスは、やりたいっていう思いを込み込みでやってたから、結構ね、やれる時間はね、
うん、
寝る時間を惜しみつつぐらいまでがっつり入れ、長い時間プレイさせてはもらいましたね、一日。
やりましたね。
はい。ということで、うん、そういう意味でね、まあ、それは後ほどいろいろ話させていただくとして、まだね、中林は、
うん、
たくさんの方からリクエスト来てますので、まずそちらもね、ご紹介していきましょう。ね、
はい、こちら、お名前、リンゴ男爵さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
カジーさん、タスさん、お疲れ様です。はい、いつも楽しく聞いております。
はい、
171号店ではお便りを読んでいただきありがとうございました。
はい、
お便りを読まれたことが嬉しくて、ついその部分を何度も聞いてしまいました。
はい、
お便りを読まれることはこんなに嬉しいものなのですね。さて、話は変わりますが、最近名作、大作を遊んでいるお二人に、サクッと遊べるこちらのゲームはいかがかと思い、リクエストさせていただきます。
うん、
そのゲームは、アルメロです。
うん、
アルメロはストラテジー系ボードゲームで、能力の違った獣キャラクターから一人を選び、動物の国アルメロの王を目指すゲームです。ボードゲームなのでルールを覚えるという工程は必要ですが、覚えてしまうと奥が深く何度も遊んでしまうゲームとなっております、うん、 ワンゲーム1時間前後で終わるので気軽に遊べることも魅力で、プレイステーション4、スイッチでは有料、スマホアプリでは簡易版が無料で遊べます。エルデの王の次はアルメロの王を目指すのはいかがでしょうか。ということでございます。
はい、どうも、リバイアスさん続きました。ありがとうございます。まあ、私、エルデの王、
うん。
未だ慣れてないですけど。
慣れてないんかい。
いや、できへんかったんで。
ああ、そっかそっか。
いや、そう、だからね、ゲームどんどん溜まってっちゃうからね、っていうのもあるんだけど。
ね、なんかすごい溜まってそうだよね。
すごいね。あの、みんながもう、あの、子供部屋おじさんって言われても、まあ、せんないぐらいゲームはあるよ。
うん、 うん、 うん、うんうん。
その、今まで中林で取り上げてきたゲームとか処分したりしてないから。
ああ。
だからもう170何個、だから100本、100本以上はまあ、家にありますよ。
中林だけで言っても150は超えてますよ。
そう、あるもんですからね。はい。まあ、ということも含めまして、ちょっと置いといて。うん、まあ、これはボードゲームということですけれども、
ね、
なんか前もちょこちょこ話したと思うけど、たっさんボードゲームって得意、うん、不得意？
ボードゲームはまでものによるかな。そんなに数やったことないっていうのもあるんだけど、
桃鉄とかさ、ドカポンの世代じゃん俺たちって。
はいはい。
俺ね、ドカポンめちゃくちゃ弱かって。
あー、ムラがあるかな。すごい調子よく行くときは、トップ独走するし、ダメな時はビリ独走するしみたいな。
まあそういうのもあったりするよね。うん、ね、桃鉄に関しては、
はい、
キングボンビーなり貧乏神なり、ついてもあんまり気にしないタイプではあったんだよね。
ああ、そうなんだ。
まあ普通にやってみたらそれはどんどんどんどんマイナスが増えていくもんだからね。
うんうん。
絶対つかない方がいいに決まってんだけど。
そうね。
うん。うん、そういう時に限ってあのサイコロ運がないとかっていうので一喜一憂してると俺
うん。
怒っちゃうから。
怒るなよ
ってなっちゃうから、
うん、
その、このサイコロ運の理不尽さに対して怒っちゃうから、そういうのを思わないようにするっていう方に注力した気がするよ。
なるほど、なるほど。
そうそうそう。どんどんマイナスにいってる方が、なんか、だんだんテンション上がってくるようにまで行きましたね。
あ、わかるわかる。
うん。うん、ただこのアルメロに関してはなんかそういうそのターン制のものではなくてっていうことだもんね。
そうね。
ストラテジーだから戦略を立てていきながら、ちょっとしたギャンブル要素もあるっていうボードゲームなわけだもんね。
そうそう、トップを目指すと。
そうそうそう。まあ、ちょっとね、まだ触ったこともないんで、どのような感じで遊ぶのかもわからないです。これ、ね、もしサイコロで決まったらね、
ね。
マルチプレイもできるでしょうし。
はい。
ね。そういう感じで、まあ、俺とタッサンで対戦したりとかもできるでしょうしね。
うん。
ということもありつつ、こちら、候補に入れさせていただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ということでございまして。
はい。
まあ、ちょっとね、時間も、ちょっと行き過ぎてしまっておりますけれども。
うん。
クロノクロスね、出てまだ2週間ぐらいの状態でございまして。
そうですな。
まあ、ちょっといろいろなレビューとか、もう出始めてるタイミングだと思いますけれども。
はい。
まず、どのようなゲームなのかを一度紹介させていただきながら、プレイした我々がどのように思ったのかは、紹介していけたらなと思ってます。
テレビゲームの中林。
1999年、11月18日発売の今作クロノクロス。ミレニアムイヤーを直前に控えた時期に発売されました。当時ゲーム業界では2000年3月にプレイステーション2のリリースを控えたタイミングでもあります。賛否両論がありますが、多数のファンを生み出した名作 RPG クロノトリガーの系列を受け継いだ作品として売り出され、トリガーではタイムトラベルをテーマにしたシナリオから、クロスではパラレルワールドをメインにシナリオが進んでいきます。ですが、トリガーと同じ世界観を共有してはいるものの、明確な続編だとつながりのある表現はしておらず、全体的に複雑に交差した時系列を、主人公のもともと生きている世界と少し違う歴史を歩んだ別世界を交互に行き来し、物語の本題に迫っていきます。今作では多くの個性的なシステムを実装したターン制の RPG になっており、他に類を見ない戦略的で自由度の高い戦闘を実現しております。クロスシーケンスバトルと名付けられた今作独特の戦闘システムは、1ターンに1回の行動回数を制限しておらず、戦闘メンバーにスタミナが振り分けられております。最大スタミナ 7.0 分の行動が可能であること、行える行動は弱、中、強に分けられた通常攻撃、魔法やアイテムにあたるエレメント消費、防御の3つに振り分けられており、スタミナがゼロを下回るまで一人の行動が可能になっております。例えば戦闘開始時、一人目が弱攻撃で1消費、次に中攻撃で2消費、強攻撃で3消費、残り1を残して行動終了、次のキャラクターは弱攻撃を7回行い次へ、 そのまた次は数回攻撃を当てて魔法を使用して行動終了など、幅広い選択肢を駆使して勝利を目指します。一人の行動中に別のキャラクターが同時にスタミナを回復、はたまた行動中に敵が間に入り行動開始してしまう場合もあり、リアルタイムではないものの都度スタミナをどのように使っていくかを戦略的に考えていく必要があります。その他にもキャラクター設定含め複雑に絡み合い、得意なエレメントの装備や敵の属性に合わせた組み合わせを考えたりと、初めは難しいかもしれませんが、システムに慣れると非常に遊びやすく達成感の高いシステムを味わうことが可能となっております。4月17日現在、最新プラットフォームにて HD リマスターラジカルドリーマーズエディションが配信中です。遊びやすい環境となりましたので手に取ってみてはいかがでしょうか。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか。
Try to the next stage アルファ。
俺クロロトリガーめっちゃリアルタイムでやってたけど、うん、クロスって触れなかったのね。
同じくでございます。
これはそのなんか、うん、注目度が低かったとかってわけじゃなくて、やった人ももちろんいるんだけど、うん、そもそもトリガーの系譜だっていう認識がそもそもなかったってのが一つね。
ああそうね。
プラスプレステ2の移行期の直前なんだよね、これ確か出てるのが。
そうそうそうそう。
なんか数ヶ月したらプレステ2出ますみたいな状態だったじゃない。
そう、もうなんだろう、半年もしないうちに出ますよみたいなのが、うん、情報もいっぱい出回ってる時期だね。
で、その時って、うん、俺なんでやらなかったんだろうとは思ったけど、そもそもゲームをやってない時期って結構ムラがあって俺。
ああ、もう俺みたいにべったりではないんだ。
そうそうそうそう。なんだかんだね、学生時代は運動部だったから、もう週何でずっと部活やってたとかもあったりするし。
もう俺なんかもさっさとゲームやりたくて部活も早く終わんねえかなみたいな感じだったけどね。
でも部活は出てたんだね。
出てた。
そう。まあみたいな生活のリズムの中にゲームが入り込まない時期みたいなのもやっぱあったんだよな。
ああ。
という意味でやってなかったんだけど、
はいはい。
で、ゲーム屋時代の話ね。
うん。
プレステ1のゲームって、
うん、
まあ、ちょっといろいろ大人の事情が絡んで、
うん、
めちゃくちゃ安く出回るゲームとかくっそあるのよ。
あーそうなんだ。
そうで、クロノクロスって別にそういうところに入ってるかどうかはちょっとわからないんだけど、アマゾンとかでずっと1円で出てますみたいなゲームの中にはクロノクロスってずっと入ってなかったんだよね。
あーはーはーはーはーは
ー。なんでだから安くもならないけど、かといってそのなんかお小遣いで買えないほどの相場にもなってないみたいな、ずっとそのラインを貫いてたのよこれ。
そうなんだ。はい。
で、俺のゲーム屋の経験から言うこれの評価。
うん。
数が中古で、出回りにくい数値なんだよ。
にくい数値なんだ。
そう。
はは。
要は、買った人が売らないっていう思い出のソフトに至るっていう結論に至るの。
なるほど、なるほど。
ってことは、このゲームは、ずっと思い出のソフトとして持ってたいんだろうなっていう人が多かったのであろうという認識のもとで俺は運営をしてた覚えがあるんだよ。
は
あ、
は
あ、
はあ、はあ。
で、クロノクロスって、じゃあ今のゲームの市場と比べると、
はい。
日本でもミリオンまでは行ってないにせよ、やっぱそこそこ売れてるんで、確かね、70万本ぐらい売れてるはずなの。
あー。
ってことは、結構中古で出回ってもおかしくない数なのよ。
そうだね。
うん。
うん。
なんだけど、そんな安くもならない、そんな高いわけでもないってことになってくると、要は、売る人が少なかったのであろうっていう認識だったんだよね。で、改めて今回そのトリガーはやってるけれども、クロスはやったことがなかったってタイミングで今回の、
はい。
HD リマスターのタイミングでやらせていただきましたけど、
えい、
実際やってみて、
うん、
これ別にクロノってついてなくても普通に俺は買ってプレイしたなっていうぐらい面白かったね。
そうだね。
まず戦闘がものすごい特徴的だったってのもあるし、
うん、
ただ代わりに覚えるまでちょっと時間かかるぐらいなんか緻密な気がしたわ。
そうな、最初はわけがわからんなってのもあったけど、
うん、
うん、
ゲームスピードで言ったら俺ほとんど今回できてなかったから、
うん、
他さんの方もガッツリやってたと思うんだけど。
そうね、一応終わりまでは行きました。
うん。
うん。
実際そうしてやってみて、
うん、
どうでしたか？
そうね、なんだろう、生きるところ、行動範囲ってのは、うん、実は振り返ってみると、うん、狭めなのよね、RPG としては。
ああ、そうだね。
うん、そうなんだけど、それを感じることなく、まあ、後から振り返って狭めだったんだなって思うぐらいだから、うん、やってる最中は全く思わない程度に、うん、シナリオやら演出やらが結構凝ってて、うん、面白かったのもあるし、うん、割と自分のやっていること、が、別の視点から見てみるとそれはどうなんだろうとか考えさせられる点とかがあって、うん、意外と面白かったですねこれは。
なるほどね。うん、まああと追加で言うならば、
お
う、その仲間めっちゃ増えるじゃん。
すごい人数だね。
あれこいつ仲間になるんだみたいなさ、ことが出てくるとさ、
はい、
シナリオに関わってくるような話でさ会話してて、
うんうん、
そのキャラクターに顔があったりするとさ、
おう、
あれこいつ仲間になるんじゃねみたいなさ。
うん、
ちょっとした思いが出てきたりとかしてさ、なんかちょっとくまなくなんか周りに何かイベント発生するフラグとかないかなとか探したくなってくるんだよね。
ああ、わかるわかる。
それをやってく上でなんか早く進めなきゃっていう思いもありつつ、
うん、
でも周りを調べさせようとしてるこの思いみたいのがあるんだよね。
うんうんうんうん、
その話の会話の中に全てのシナリオがこもってるかどうかって言ったら、どっちかってむしろ多くを語らない会話しかなかったから。
ああ。
今何が起こってるのだろうっていうことに対して、
うん、
プレイヤー側は何か想像を張り巡らせるっていう大前提の意識がついてくるんだよね。
うん、ああ、なるほど。
それがなんか俺の中で、ああ、やっぱ昔やってたなんかゲームだなーっていう懐かしみを思いながら、やってたっていう結論に至るんだよね。うん、
なるほど、なるほど。
で、戦闘をやってみたらなんか道中で出てくる敵が、ボスっぽいポジションなんだけどさ、
うん、
BGM が普通の通常戦闘曲で出てくる敵がいてさ、
ああ、
戦ってみたらめちゃくちゃ強いじゃんみたいな感じで何回も逃げたりとかさ、
ああ
逆にボスっぽい音楽流れてるのに、
うん、
あれ一瞬で倒せたぞ、
意外とあっさりだったな
っていうのも出てくるから。
で、そう、やってて新しいっていうか変な感覚だなってなったのが、
うん、
どんな戦闘だろうが逃走可能っていうね。
そうそうそうそう、あれすごいよな。
そう、ボス戦だけど一旦逃げて仕切り直しですみたいな。それもありなんだっていう感じだったんだけど。
その、
うん。
仕切り直しをしようと思って逃走すると仕切り直させてくれないっていうボスもいたりするんだよ。
あ、いたいた。何のために逃げたんだっていう、ね。
そうそうそう。じゃあ、あかんかあかんかいみたいな。
そうそうそう。
もう、なんだけど、あと、逃走って選んだ瞬間もそこで戦闘終了しちゃうじゃん。
うん。
俺防御したかったのにっていうタイミングで逃走を選んでしまって。
強制的に仕切り直しです。
強制的にゼロから仕切り直して、その分ヒットポイント減ってるみたいな状態もあったりするのよ。
でも相手は回復してます。
そうそうそう。ちょ、勘弁してくれよ。何やってんのこの俺の左手みたいなさ。っていうのがね、いろいろあったりして、うん、なんか昔のゲームならではのっていうか、その、今で言うナラティブなんだよな。だから雰囲気的に言うと。
ああ。
その、どういうことが起こっているのかっていうのは、プレイヤー自身の想像にお任せしますっていう部分がめっちゃあるんだよな、このゲーム。
うんうん、
その点で言うと。
そうね。
それを考察していくっていうことに対すること。
うん、はい。
ただ、あくまでこれって、その黒のってついてしまっていた上で、しかも黒のトリガーっていう前作がありますっていうのを周知した上での作品だったから、
うん、
思うことって多分そのつながりを持ってして違う思いを持った人ってのも多かった作品だっていうのもちょっと知ってるんですよ。
あ、そうね。
なんでそこに対してどう思われるかはちょっと正直私たちの点ではね、うん、ちょっと私たちの思いしかお答えすることはちょっと難しいんですけど、
うん、ちょっと個人的には面白かったですよっていうところなんだけど、
ね、
うん、
ゲームとしてめちゃくちゃ楽しかったっていう点は、うん、我々揺るがないと思いますんで、はい、ちょっとそちらはね、ご承知おきいただければなと思います。
テレビゲームの中林、
クロノクロスを語る上で独自のシステムが多い中、まずびっくりする要素の一つに仲間になるキャラクターが非常に多い点があります。総勢45人と言われる多くの仲間たちは個性的でありながら、物語の重要人物ではない個人的な目的を持った人間や興味本位でついてくるだけの場合も多く、キャラによっては戦闘の役に立っているか甚だ疑問な性能の仲間もいたり、少しコミカルなイベントもあります。物語は平行世界の複雑で陰鬱な展開もあるため、サブイベントで癒されたりさながらフリーシナリオを楽しむ感覚も味わえます。もともと 町の住人を誰でも仲間にできるという企画があったと言われ、全員は難しかったものの、定番の RPG を遊ぶ上ではありえないような組み合わせができたりと、戦闘システム含め最大限自由度を上げていく工夫が見て取れます。ただ仲間になるだけではなく、セリフ自動生成プログラムの実装により、中心人物以外でもメインストーリー進行にしっかり介入してくるなど、何度やり直してもその時の組み合わせで会話が変わったりと楽しみ方が多くあります。今作を語る上で愛憎入り乱れた議論が起こった作品であるとご存知の方もいると思いますが、あくまで前作トリガーとの比較やシナリオのつながりについては、興味があった方へ実際に触っていただいた上で判断していただきたい思いであることを前提で話を進めさせていただきます。黒のを冠したタイトルではあるものの、グラフィック含めて作風が大きく違う点は、開発スタッフの別のタイトルで勝負したい思いを告げられたと語られており、商業的な思惑とのギャップが生じているのは否めないと思います。挑戦の思いを込め、必要以上に深くを語らない演出や斬新なシステムを多く組み込んだ今作は、愛憎含め万人に好まれる結果ではなかったかもしれません。しかし、多大な影響を受けたプレイヤーが多いことも事実で、クロス発売20周年を記念して、伝えきれていなかったかもしれないクロノクロスのメッセージを届けたいと、ライブが企画され開催に至りました。そのメッセージは何なのかは、ここでは明言しませんが、深く考える必要があると判断します。作り手たちの思いが、シナリオやゲームシステム、デザイン含めて凝縮されており、様々な意味で前作を大きく覆した作品となります。どのように受け止めるかは評価が分かれるとは思いますが、気になった方は、一度触れてみてはいかがでしょうか。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さあ次回175号店こちらでございまーす。
はーい。
アルメロ。
はーい。ということで、ボードゲームですね。
ボードゲームですね。
中林で言ったら、うん、そこそこ珍しいジャンルになりますか。
そうだね。
うん、ちょっと思い返してもなさそうだね。
そうだね。
はい、ということで、はい、こちらはあのマルチプレイ可能なストラテジー型ボードゲームということで、ね、こちら海外のゲームなんですけれども、はい、もしよろしければね、私とタスさんおそらく PS4 版で購入してプレイする予定でおりますので、うん、もしよかったらね、気になった方ちょっと検索してみていただいて、もしよかったら一緒にやりませんかっていう方はいらっしゃいましたら、ぜひそちらの方も、はい、お気軽にお声掛けいただけたらな。
このスマホ版では無料のやつがあるそうなんで、
はい、はい、そのまず実際買う前にスマホ版で確かめてみてっていうのも可能ではありますので、ちょっとね、そちら一度チェックしてみていただけたらなとい
ただけたらなと思います。
はい、思います。はい、株式会社アルファで運営している、公式グッズ、テレビゲームの中林公式ステッカー、まだまだ、販売中でございます、うん。その他ね、もしあればね、いろいろ我々の方でもいろいろ情報を提供できたらなとは思ってはいるんですけれども、
はいはい、
まずそちらの方チェックいただきまして、うん、ALFA ラジオで検索いただきますと公式サイトも、ジャンプできますので、まずそちらの方チェックしてみていただけたら、これ幸いでございます。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで、はい、今後、2週間先にアルメロをがっつりとプレイしてきた我々がどのようなレポートをするのかはまだ神のみぞ知るということでございますけれども、 次回175号店アルメロでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。